歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e-voice、 曲数ナンバーワンカラオケジョイスサウンドライフ1のエキシング、特報メッツコーラの金利バレッジの提供でお送りいたします。歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜の30分間歌う水道屋さん、お付き合いください。新年コンビネーター平田明宏でございます。坂本さん、どうもこんばんは。
こんばんは。おっ、
2週連続とですね、
はい、
新曲新会の坂本慎二、は
い、ありがとうございます。
師範
おっ
ということでございまして
、よろしくお願いします
。3、4年会ってない間に、
はい、
かなりですね、もう経営者の顔がねもうギラギラしてるっていうかね。
それ
いいんですよ。
いいんですか。
いいんですよ。
いいんですか。
あなたはそんなずっと戦ってられないんです
か。ああ、わかりました。
もうやっぱりもう今回、これからはやっぱりこうなんていうか、この経済と戦っていただく、はい、
経済とですか、でかいですね、敵がまた。
いや、あなたはだから人望があるから、
いやいやいや、
こんだけ大きくなって、
いやいやいや、
5年ぐらい前は300から、今は600人ということで、
おかげさまで、
ね、はい、これはね、空手ももちろんそうですけど、空手なんか言ったらどこでもできま す,
そうです。
ところが、
はい、
坂本道場はあなたの親しができないという、この熱意と情熱、
ありがとうございます。
坂本慎二に清き一票
セクですか
いや、その字なるで、
なるんですか。
いや、その字もな、たすき斜め
かけて自転車乗ってい
やいや、まあまあね、冗談はさておき、大会がね、
はい、
今日は先週と今週は坂本慎二さん来ていただいてますけども
、
は
い、
大きな、
はい、
あなたが、主催するという大会の宣伝をまず今日、
はい、
しといてもらいましょうか。
はい、はい、2週にわたって誠に恐縮なんですが、
いやいや、
9月19日なんですけども、はい、祝日の月曜日ですね、体育の日、うん、ですかね、
はい、
はい、でこちらの方でシルバーウィークの時に森口市民体育館で、全関西街道選手権大会、という大会を、自分が支部で主催する形になります。
はい、
今回の大会は熊本県の復興のチャリティーを兼ねておりまして、うん、まあ、会場では熊本の物産展とかを、まあ、出すようなことであったりとか、はい、あとその他諸々の、うん、まあ、会場内の中では空手試合はもちろんなんですけども、うん、まあ、和太鼓演奏だったりとか、はいはい、うん、あと有名 DJ の、UK ことクスンさんが来ていただいて、
はいはい、
まあ、会場の、皆さんを盛り上げていただきながら、で今回は国歌斉唱の方を、うん、平田明宏さん、
はい、
平田さんのにお願いして、
あれやな、
はい、
名誉なことをさせてくれるな。いやいや、
ありがとうございます。
ありがとうな。
いや、こちらこそありがとうございます。
もうこの歌い出しが大事やからな。
ありがとうございます。
えらい高いとこから入ったらえらいこと
ちょっと声
使ったり、大丈夫で、ね、もう今からやってんで、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今ラジオをお聞きいただいた皆さん、もちろん武道に興味ある方、
はい、
そして、なんかあんねんけど、
はい、
ちょっとこう自分も体鍛えてみたいなという、はい、方ね、
はい、
ぜひね、
はい、
たった2000円で、
はい、
いろんな試合が見れて、
はい、
で、まあ、そういうイベントも、
イベントも、はい、
熊本の物産展もある、ね、
物産展もあって、
物産展で何出んの？
一応ですね、熊本、まあ、熊本の、うん、まあまあ、僕もちょっとまだこれからの交渉で今進めていってて、まあ、まあ、その売り上げの方を、まあ、熊本の方の震災の方に当てていただくような形で、
うん、熊本チャリティも含まれてるね。
含まれてるんですよ、
はい、
で、まあ、なんとかそこに便乗してなんか熊門来てくれへんかなみたいなところで今、うん、
来てくれるでしょ。熊門
来てくれるんですかね。
熊門だってぬいぐるみ10体ぐらいあげますから
それ、は
い、
言うてええんですか。
どうせ熊門はそこの道場の方が誰か入ると思います、
はい、あ、ほんまですか、はい、誰か入りますかね、はい、貸してください。
ちょっとこう小太りの方、
小太り、はいはいはい、ちょっと的確な人、敵にない人探しておきます。
いや、だからそのいろんな熊本のチャリティーも含めてだから、はい、もうとりあえず人来てよと。
そうなんですよ。
もういっぱい来てと。
そうなんです、うんうん、本当にもう、まあ、特に小学生以下は無料になってますんで、
うん、そうなんや。
そうなんですよ。でも、本当にお子さんから、まあ、見ていただいて、うん、まあ、その一生懸命ある戦う姿を、
素敵さな、
もう見ていただいて、うん、まあ、感性磨いていただけたらなというところで、
うんうん、そうやんな、
はい、
勝負、まあ、決して勝った方はそりゃいいんやけど、はい、やっぱり、生きていく上でそういうなんていうか骨太のところって、
ね、はい、
精神の ね、
はい、
ところもまた身につけれるから。
そうですね、
ね、
そうなんですよ、もうぜひたくさん来場してきていただいて、
でその関西のあなたのその今度9月19 9日の、勝った勝者がまた
全国大会、今年の大会の方の推薦の方になってくるので、うん、はい、もう一般の大会もう本当に若い選手でも、そのもう高校生以上の選手たちが、はいはい、まあいろんな新極新会の団体以外の他流派も参戦してきてですね、
だからガチやな、
ガチです、もう新極新会の王座を狙ってくるっていうところで、
今のチャンピオンは新極
新会、もちろん新極新会です、う
ん、はい、それでそれが他のなんとか竜とか
竜とか、はい、いろいろ、
そこが例えばそこの人もある意味買ったら、はい、な売れるもんな、
そうなんですよ、だから本当に言ったらもう城の本丸問いに来るっていうぐらいのところで、
首問いに来るわけや、
そうなんですよ、
これだけどおもろいね、
いやもうエキサイトする試合間違いなしだと思うので、
これはなその重量ヘビー級とかなどんな階級になってんの、
はい、一般の高校生以上の大会に関しては軽量級、うん、
軽量級は何キロ、
ですね、70キロ以下の部門になってます、
僕らぐらいですか、
そうです、
はいはい、それから
で中量級はそれ以上70キロ以上80キロ未満、
はい、
はい、でそしてあの無差別級というのが80キロ以上になってますので、
これもう130キロの人も80キロも一緒なん、
一緒です、中には無差別なので軽量級の選手の人がエントリーしてきて強い人とやるっていうのも、
それはどうなん、それは無謀なんちゃうの、
いやけどあの当団体のまあ代表緑健二
さん、
はいはい、代表は、はい、まあ小翼大を制するで、
ちっちゃかったよね、
無差別の世界大会で世界チャンピオンなられてるので、
値打ちあるよな、
いやすごく、それはもう本当にあの体格ではなく、うん、やっぱりその、まあ、うちの代表僕の師匠にもなるんですけども、うんうんうん、まああの本当にその諦めない気持ちの大切さとか、うんうん、体とかそういう言い訳をせずにやっぱこう向き合っていく姿勢とかって、もう本当にすごくうちの師匠からたくさん学ばせていただいたので、うん、そういうところは、
みどりさんは鹿児島の方でしたっ
け、鹿児島県の奄美大島出身で、はい、そうなんですよ、もうそこでもう本当にあの培われて、まあ、上京されて、うん、で東京の城南支部というところで修行されて、うん、そこで、まあ、第5回の世界チャンピオン、もう K1 とか出たアンディ・フグ選手とか、
ねね、
はい、もうただ
アンディ・フグさんは亡くなっちゃったん
そうだ、白血病で亡くなっちゃいまして、
その方がもう本当にもう強かったんだけど、その方を倒しておられる方だ
った
ね、
同じ大会で戦、直接の戦いはなかったんですけど、あ、まあ、アンディ選手も戦ってきた中で、まあ、最終的にまあ負けていって、うんで、うんうん、まあ、あの K1 のフランシスコ・フィリオ選手がたくさん行ってた中でも、その中の長になったのが代表の緑健二師範になるんですけども、
だから僕だから坂本さんのほら結婚式にお会いさせてもらったけど、はいはい、その僕らと背丈変わらへんもんね、
もう本当になんていうけども持っておられるオーラが本当にすごいので
もうだから半端ないねな、
すごいです、もう本当にもう人間的にもすっごい、もうなんていうかこう僕が言うのもおこがましいぐらいのパワーもらっておられる方なので、
なんかあんねやろな、
いやすごいと思います、
そこに行く人はなんかあんねやろな、
あると思います、
いやあなたもだから、はい、あの負けてないと思いますよ、
いやいやいや、もう所詮僕はもう本当に
いやもう今黒光りしてますからね、
もう裸電球程度で
ちょっと待ってあなたなんでそんな焼けてんの、海行ってんの、
これ多分ね、多分は、うん、外走ってるからナチュラルだけ、
今、
はい、
今いろんな大会のその準備に走って
るから、準備で走ったりとか、自分のトレーニングももちろん継続してやってるので、引退しても、
はい、今何本あるんですか、そのあれは体重、
体重は今
すごくない、その太もも、
もうこれはなかなか落ちなくて、うん、はい、もう今でもまあ体重はまあ90、もうそうそう、
それでも90なん、
98とか、うん、そういうやつ、はい、
はあ、やっぱすごいね、
いやもうね、
耐えたらすごいな、
やけどもね、うん、あのこう筋肉もやっぱつけすぎるとまた負担になってくるんで、
あなた自体は一応とりあえず引退してるんですよね、
去年引退しました、
去年なんや、
はい、はい、去年引退して、
それねちょっとね教えてほしいねんけどさ、はい、そのあなたはやっぱり世界大会出たりね、世界と戦ってて引退っていうね、
はい、
二文字が見えたっていうのはね、
はい、
どんなよく言うじゃない、体力、例えば千代の富士やったら、
はい、
体力の限界とかね、はい、どうなんですか、その実際そのアスリートでトップアスリートが、
はい、いやいやいや、うん、な、まあやっぱ引退っていうのはやっぱ
寂しいやろ、
やっぱ寂しいですね、でやっぱもう今回もやっぱこうスタッフの方に、全日本大会があったりとかスタッフの方に回って、うん、まあ見てきた中で、うんうん、やっぱこう
やりたい、
なんていうかやりたいなっていうのもあるんですけど、うん、けど今出てもうどやねんっていうところもあって、うんうん、そうなんですよ、
これね、年齢人のその体力の衰えって頭のその考えと違うでしょ、
うん、そうなんですよ、
いけると思っててもいけてなかったりするよね、
いけてなかったりするんで、そこのまだ誤差が自分の中でもあるので、で去年もあの両足首のちょっと手術をやって、もう本当になんていうかこう、
それ何の怪我してたんですか、
いやもうね、これ長年の積み重ねみたいなところみたいになってて、もう結局足首にですね、もういわゆるあの 骨がもう欠けまくって、うん、関節の間にあのネズミだらけになっててですね、
欠けてそれが肉に巻き込まれて、
そうなんですよ、で骨化してしまってもう神経にずっと当たってたんですね。
うわ痛いな。
それしながら正直選手やってて、うん、あと実は去年はあと1回勝ったら世界大会だったんですけど、うん、まあ、そこまではあの行ってたんですけど、うんうん、最後ちょっと、反則注意でちょっと1点ワンポイント取られてしまって負けてしまった。
なんなん反則注意、あ
の
何した
ん、押しっていうのがあって、ちょっとこうルールが改正されて厳しいルールになってしまって、うんうん、けどまあ
チンチン掴んだとかちゃうんです
よね。カップつけてますから
あそっか
ガバーって違います、
悪いでしょあんたの力
やったら。いや、うん、そうなんですよ。
でちょっとこう焦りから来たもん、もん
焦りからも来て世界で、
あんねんな、
そうあります、あそこは弱さですねやっぱりね。
あのほら、なんとか兄弟ボクシングの、
あ、はいはいはい、ね、
投げちゃった人
が投げちゃった、ありましたね。
あれがやっぱり、この前しくじり先生で、はいはい、僕の弱さから出ましたって言ってました
ね。それはすごく
分かる、
分かりますね。
あそうか、
あ焦りですね。
でそれはもうあなた世界大会出た時なんかはもう体力ももう前線の時だから、
そうですね、
そんなことは夢にも思わんかったんな。
いやーけどもう世界大会でも僕もやっぱりこう焦りで負けてることもたくさんあるので、もう正直もう体の怪我がもう本当にもうちょっともうこれ直しとかんとちょっとえらいこっちゃなるなっていうぐらいまでもうそこまでは頑張ろうと思って去年その世界大会を一つの区切りでまあ作ってきたんですけど、
手術してちょっと聞きたいんだけど、はい、やっぱりねプロ野球選手でも引退して、
はい、
やっぱりやりたいっていう思いがあんねんって、
はいはい、
現役で、
はいはいはい、
でそれは、周りの若者もかさ上げで上がってくるからどうなるか分からんけど、はいはい、あなた自体もまだまだやっぱ戦いたい。
そうですね、
怪我さえ治った
もう怪我さえ治ってもったそういう風なまだ自分の中でも強いモチベーションがぐっと上がってきたら、うん、まあ、今ずっとその空手10年以上道場をやってきた中で小さかった子らがもう一緒に大人の大会出れるぐらいになってきてるので、まあその中の弟子の子らが師範一社に出ましょうみたいなところを投げかけてもらえたら僕も
師範一緒に出ましょう、そんな大それたことは言えないでしょ。
師範と一緒に出たいですっていうところをね言ってもらったら、まあそういう自分の中でもやっぱ弟子と出るっていうのも一つの夢だったので、
なるほどね、
うん、できるだけ自分の体も人生一回なんで。
ちょっとあとね、あんた子供さん娘さん、
あの2人
やってるんですよね。
娘が始めました。
それな、
はい、
その子らが大きなって試合とは何や格闘技とは何やって分かってきた時にもう一回お父さん戦ってる姿見せたない？
はい、いやそれは
もうどうなん
それは僕も去年、うん、子供男の子生まれて、うん、12月9日生まれて、うん、もうまあやっぱこの子も見せてあげたいなっていうのはやっぱ正直あるんですよ。まあ、これはもう親バカなんかもしれないんですけども、けどやっぱもう自分のやってる仕事っていうのはやっぱ直でやっぱ見せてあげれるんで、
それは思うと思うで、はい、男やったら、
はい、けど急にそうやってこう全国大会とかっていうのは積み重ねてる方々にもうそれは失礼になるから、もう下積みのブロック大会、今回僕が主催するようなそういう選抜大会の方から
ブロック大会みたいなとこに君出てきたらもう嫌やな相手。
いやもうけどもう今
そんなん嫌やんか。
若いコーラとやっぱねやったらスピードも違いますしスタミナもね、
やっぱそれ思う、
思います。
俺だって野球やってた時に俺最後48ぐらいで野球やって盗塁してんのを自分はいけてると思ってるけど、はい、ビデオで見たらもう笑ってもらう
あのやっぱりこうねさって出てきますよね。
自分が思ってるスピード感とビデオで見てるスピード感ちゃうんですよ。
あ
よくねよくねほらプロ野球でもねベンチに引き上げるときに、
はい、
若手、まあ、高校生やったらダッシュで帰ってくるやん、
はい、
でもだんだん例えば晩年の、
はい、
落合博満さんとかやっぱり、
はいはいはい、
こうゆっくりとろとろベンチへ帰っていくやん。
は
あれが多分あんなんやねんや
った。あなるほどね。
自分は一生懸命やってるけどやっぱ体が動いてへん
ね
ん。
そうでしょうね。まあけどまあ、次もしやるとしたらもういろんな意味で体 もう全然今までやってきたと違うことで作り上げていっていかないといけないんで、まあ、足の具合とかもだいぶ良くはなってきてるんですが、まだ 100% ではないので、
ね、
まあ、様子見ながら慌てず。
でも僕思うのはやった
ら 41です、はい、
45からね極端に体変わりますよ。
あ言われ
だから俺45までにもう一回ちょっとなんか最後の山で、
はい、
そのなんか己との戦い、
はい
逃げないで、
はい、
己に、
はい、
老化との戦いを
老化との戦いアンチエイジング的なね。
そうそうそう、
はい、まあけどまあ僕もなんていうかこうそこはねやっぱりなんかこうまだやるかっていうところはちょっとやっぱこうやりたいっていうのも正直やっぱ
あって、いやだからね男の美学として結局その三浦和義さん、うん、サッカーの、はい、俺ねそれとか辰吉丈、
はい、
丈一郎さん、
はい
は
い、
もう言ったらねそのなんていうのかなもう限界というか、
はい、
あ別に50歳になってもやる勢いやんか。
そうですね、
三浦さんなんか、はい、でねそれかアスリートっていい時に惜しまれて やめるっていうパターンもあるやんか、
はい、ありますね。
でも水泳の例えば北島康介さんでも、はい、もうかなりもう自分追い込んで挑戦してやめはったけど、はい、でもね俺そっちのボロボロになってでもやる方にグッてくん
ねん。わかりますね。
わかる？ということはどういうことかというと、うん、好きなんや、
うん、
それが好きなんや。
そうなんですよ
な、うん、でその好きやってこんだけボロボロになっても俺はサッカー続けんねんとか水泳続けんねん空手続けんねんっていうね姿勢ってね、はい、もうものすごい尊いと思うねん、
はい、
そらなええ時にやめんのはかっこええわ。
かっこいいですよ、う
ん、けど俺それで果たしてお前なって後悔せえへんかって言われた時に絶対年いた時にもうちょっとやっとった
らよかったなって思う。
だって伊達公子さんがすごない？
そうですね、引退してからまた復活余計強くなってるっていう。
だからああいうのもあるんや。
あそれをまた僕もね実は目指してて。
だからね、うん、あなたねあのほんまに審判に見えない反則がね審判に見えない反則を鍛えるんですよ。
あこそこあれですね、ずる技ですね
これ。いやでもある意味スポーツってね、僕あなたどう思うか知らないけど、はい、盗塁家ってね投手の目を盗むわけです。
そうですよね。いやもう僕もやっぱそれは多分僕も試合中にやられてきてることなんで。
サッカーもそうでしょ、
うん、
知らん時にこう引っ張ってるわけです
よ。引っ張ったりとか、はい、肘当てたりとかしてるわけですから、はいは
い、それも技術やって
うん、
と思うんですね。
ですよね。
どうですかそれは。
そこ
はラジオでこれ
そうですね、
緑会長も聞いてたらすごくいや坂本あれはちょっとまずいぞって言われるかも
しれないですけど、なんですかね、まあ、勝つためっていうのは結局そこもねやっぱり
生きるか死ぬかですよ。
そうですよね。
だから、例のね、山下さんが足を怪我した時に、はい、
そうですね、
柔道、それオリンピックでしたね。
オリンピックでした。
で敵はそこを攻めなかったと、はい、これはあなたどう思いますか。
けど僕はだったら痛めてるとこはやっぱりそれはもう相手に逆に言うたらそこを攻めへんというのは失礼に当たるからやっぱり行きますね。多分あれは多分僕は行きますね、
うん、
はい、僕は行きますね。僕も逆に行ってくれへんか、僕がそういう状況なら来てくれへんかったらすごい逆に
手加減されてる感じで
ショックですよね。
あ、
うん、まあそれがまあなんていうかどういう風な美学って、まあ、それはもうこれはもう個人差の感情の部分
でもな、そこな、うん、だから金か銀かで大きな違いやで。
違いますよね。
うん、だって彼らはほら日の丸背負ってっから。
そうですよね。
やっぱ狙わなあかんな。
うん。
もう目を痛めとったらもう目つぶし。
目つぶし。それバレバレですね。
だけどなんていうんかな、俺一回ね、あなたどう思うか聞きたいですけど、一、はい、回3年ぐらい前に、
はい、
高校生の高校野球で。はい、ファールばっかり打てる子がおったんですよ。でその子ね、いやファールばっかり打ってるんですよ。わかる？
わかります。
連続15球ぐらいファール打つんですよ。こうしたらねピッチャーからしたらめっちゃダメージや
ダメージですね。
でもそれはねずるいってされた。でもねあるんだよね、あのね140、50キロ来るやつをねファールする技術って、いやバントじゃないんですよ、
はい、
バントはダメですよ、スリーバント失敗、
ね、
だけどファールをそれこそもう20球ぐらい打ち寄るんですよ。
それすごいっすね。
でもね俺はねそれってありちゃうのんと。
いやありじゃないんす
か。だけど高野連かなんかが あかん、それはずるい。えなんでずるいの。ずるないやん。
いやずるないんじゃないですか。それはだって勝負じゃないですか。
だろ、
うん、
それをずるいとしよる高野連ちょっと僕は意義あったんですけど、僕はねどんな形でも言うたら体力相手に消耗させるっていうのも大事だと思うし、
そうですよね、ルールのギリギリの中で守ってるわけですから、ルールブックにあかんって記載されてないことを、
うん、プロ野球の選手がねそれをこの人はすごいと
あ、
だって変な話、1試合投手は完投したら120球ぐらい投げるんですよ、
はい、
もうそのうちのねもう70球ぐらいファウルで打たれたら
あ削れますよね。
削れる。
その技術は逆にすごいですよね。
すごい。だって曲がってきたり落ちたりする球をファールで
全部ファールです、
うん、それをねなんで褒めてやれへんねんと、その選手はねだからね多分もう潰れちゃいましたわ。
あ、そうなんすか。
その罵声で、
うわ辛いっすね、うん、それはだってもう野球のルールを作ってる人の問題であって選手の問題じゃないじゃないですか。
そう、
あ
だからね僕はねちっちゃい選手でもね例えば緑健二さんでもねその勝てるっていうのは何かのやっぱり違いというか優れた部分を持ってはると思うんですよ、はいはい、ね、だって普通はでっかいやつが力強いんやから投げ飛ばしたり振り回したりできるけど、はい、それで思う緑健二は勝ってまうわけでしょ。
そうです。
でしょ、
はい、
でもファールのその子でも小柄なんよ。でも生き抜く力をやっぱりそれを彼は彼なりにどうしたら俺は生かせれんねや、俺は野球続けられんねや、大きい180、190の中で生きていけんねやと思って編み出した技がそれだから、俺はもう言ったらもう称賛してやってほしかったのね。
けども相撲で言ったら昔あのね前の海さんとか猫魂で
やったらパーンって叩いてね、
叩いたりとかね、今あの
根
屋川出身のね
浦
さんですね、あの人なんかも結局は小欲大を制する戦い方して、それがズルかって言われたらズルじゃないわけですからね。
別にブワーって土俵の中をブワーって飛び上がって、
はい、
降りてけえへんかってもええわけやん、
はいはいはい、
ずっと空中で浮遊してて、
はいはいはい、浮遊してて浮遊
ほんでなんか
死んじゃうんです、
ね、もうあ降りてけえへんわって油断した時にボーンってついたらええわけやから
あ、そうですよね、
それ全然ええやろ。
ええですよね、
うん、だからやっぱりね新しい革新もいるかもからんよ。坂本慎二が今度次の新坂本慎二が生まれる時は、
はい、
なんかちょっと
考えます。
考えようや。俺考えるよ。
いやさがですか。
おで、ゆで卵先生と考えよう
や。考えますよ。ゆで卵先生。
だって考えて、あの侍ジャイアンツいうのもね。
はい、
知ってる？
知ってます。
あれかって大回転するわけですよ。
バンバンバンする、ね。
あんなもん思いっきりボークです
よ。ボークですよね。
うん、でピッチャープレート外れて飛ぶんですよ。ハイジャンプマ
ッチ。
踏んでない。
踏んでない。
はい。だけどでもねそういうね有名なもうええやん。もう自分は強いの分かったやん過去に。
いやいやいや。
もうね、違うステージをな。
そうですよ。はい。
目指そうや。
そうですよね。
あ
なんかけど平田さんお願いしたらなんかお笑いの方に
行ってしまいそう。いや違う違う違う。本当の意味でもうお笑いも。もう言うたら武道も、
はい、
文武も、
はい、
まあ、あの文学も、
はい、
全て超越したところに、
はい、
もう宇宙的な
宇宙的な
存在
コズミック的な
ね。
あ、まあ、
今日ちょっとねもうちょっと話いっちゃってましたけど、
はい、
あのもう一回戻しまして、
はい、
あとね要は、6分ぐらいなんですけど
6分ぐらい、はい、
まあ、どうする宣伝する。
そうですね、
坂本道場まず、はい、こんな楽しいもう先生に聞くと、
はい、
痛い、
はい、
厳しさも忘れちゃうよと。
あそうですかね、まあまあ、スポーツにおいて何をやったとしても、うん、やっぱりその上手くなるには上達するにはある程度のしんどさと我慢は必要だと思うんですけども、うん、まあ、自分がモットーにしてあるのは、うんうん、やっぱその仲間意識を持つことで皆さんで楽しく、うん、空手をやっていこうっていうスタンスでやってるので、うんうん、まあ当道場は、まあ、随時見学と無料体験会もやってまして、うんうん、はいはい、でクラスの方も幼年のわんぱくキッズクラスで、うん、もう2歳半からの子から見るクラスから始まって、はいはいはい、あとはもうシニア健康増進クラスとかっていうような形で、うん、中高年の方向けての、
はい、僕らですね、
そうですね、のクラス、もう健康的にやってたクラスだったり、うんうん、あとはまあちょっと仕事の忙しい方は夜9時以降から始まるようなクラスだったりとか、うん、一応そのいろんなジャンルに分けて、うん、ね、クラス分けはしてあるので、ええ、その都度また何か興味があればその体験の方に来てもらうっていうのは、
うん、なんかこうその人にそれだけパーソナルなことできることは、はい、なんかその人に合ったメニューも組んであげれたり、
ね、そうですね、はい、本部道場とかに関してはそういった機材も置いておりますんで、で、まあ、うちの道場に関してはもう東大阪を中心ではやっておるんですけども、うんうん、まあ あのかなりの数の分子部がありますので、まあそこをいろいろこう選んでいただいて、自分の最寄りのところ、行きやすいところを選んで、
職場に近いとか、
そうですね、そういうところ、
学校に近い、
はい、近いところとか、ね、というところをやっていただけたら、あとはまあ本当に体を動かすことで、本当にストレスも発散されることはもちろんなんですけど、やっぱもう社会人の方なんかもね、どうしてもその親子同士の間のコミュニケーションがやっぱ取りにくい時期って絶対来ると思うんで、その時にやっぱお父さんが違う部分でなんかこだわって頑張ってる姿をやっぱり子供に見せるっていうので、親子間のコミュニケーションがすごく良くなってきましたっていうような意見を言っていただくこともあったりとか、そういうこともあるので、なんかまあやっぱりなんですかね、こう今 の、 その僕も、ね、40歳代の年齢なんですけど、そのお父さん世代の人とかにぜひ空手を、まあ、やっていただいて、まあ、違った形で子供と向き合いながら、まあ、なんていうかこう一緒に親子空手で楽しむとか、まあ、そういったところを、まあ、楽しみで聞いていただけたらなと思います、はい、
それと今、まあ、文武一度ということで、はいはい、歌いで、はいはい、あとは塾の方も、
ね、そうですね、学習塾の方も、は
い、それちょっと宣伝してください、はい、
学習塾の方ですね、本部道場の方で今やっておりまして、まあ、こちらのですね、まあ塾の講師、まあ、塾長がまあちょっとすごく特殊な先生で、はい、まあグランフロントとかの中とかで、まあ、いろいろ店舗を持たれるんですけども、はい、ルミエールカラトっていう、野菜フレンチのレストランを、まあ、お兄さんがされてて、弟さんがまあ塾長で、はいはい、まあ、マネジメントとかもやられてたりとかで、はいはい、まあ、経営者というところでの、まあ、一面も持ちながら、まあ、塾の先生をしていただいていると。で、まあ、そういったところで勉強が勉強だけで終わらない、いかにその勉強をしたことをどういう方向で、まあ、進路を決めていくかというような、
役立てていくわね。
そうですね、うん、まあ、だから勉強の後のまあセカンドキャリア的なところまで、いわゆる大学入るときには将来こういう仕事つきたいんですって言ったら、そういうところに対しての、まあ、アドバイスをサポートしてくれたりとか、ね、やっていただけたりとかっていうのがあるので、うん、まあ、塾に関しては今週3回今やってるんですけども、まあ、塾生もまあ同情生がメインで対象にはなってるんですが、まあ着実に勉強もやる習慣も根付いてきて、ちょっとよその道場ではないような形になってます。
なんか空手やってるから勉強がおろそかになるっていうのもちょっと悔しいもんね。
そうですね、よくやっぱり空手やめるきっかけとかでね、やっぱ僕思ったのが、こう塾行くんでやめますっていうのがあるんですよ。
年齢的にあるよ、
あるんですよ。そういうの、うん、いやけど塾行くんいいんですけど、何を目的に塾行くんですかって言ったら、結局友達がいてるからとかで勉強に身に入ってないんですよね。
なるほどね。
だから親御さんもあの子が行くからここの塾行くっていうのになってしまってるので、いいものを伝えれるように、まあ、やっていけたらなっていうのがあって、まあ、なんかこうとりあえず塾行ったらっていうような塾にはしたくないと。
なるほど。
どういうふうなところまでやらないと、まあ、自分の目標夢にはたどり着けないんですよっていうところの目標設定をしっかりと持った学習塾展開を、
まあ、こう2週にわたってお聞きしましたけど、はい、まあまあ、健全なね、はい、肉体は健全な精神に宿る
という、はい、
ということですよね、
はい、
結局その何でもこう勉強だから何々だからじゃなくて、もう一つの精神力っていうのはもう一本だっていう、
一本なんですよ、は
い、というわけでございまして、2週にわたりましてですね、新極真会、坂本真二、
はい、
なんていうの、師範、
師範です、
師範、はい、ね、いただきましてね、大会の案内いただきました、
はい、ありがとうございます。
また成功をね、はい、祈っております
ので
、
ま
ず僕も頑張ります。
平さんまたよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、また遊びに来て
よろしくお願いします。
はい、おやすみなさい。
おっす。心連磨の